この主の日の礼拝において私たちはイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に聞き続けております。で、本日はその主の祈りの第4の祈り、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいという言葉です。通常礼拝で祈っている主の祈りの言葉では、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、この言葉です。で、この第4の祈りから主の祈りは後半部分に入ってまいります。主の祈りは6つの祈りからなっていまして、最初の3つ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという、神様の御国、神様の支配、神様の御心、神様のご意志、それを祈る、そのような祈りであったのに対して、この第4の祈りから始まる後半の3つは、私たちの糧、私たちの負い目、私たちの誘惑に合わせずというふうに、続いていきますように、祈りの中で私たちのことを祈るように進められています。で、本日から共に聞く後半の3つの祈りというのは、私たちの生きるこの信仰者としての歩みにおいて、とても大切なお祈りになってまいります。日々の糧のこと、食べるもの、必要なもののこと、そしてまた生きている、この地上で生きている間に私たちの犯す罪のこと、それに対する許しのこと、また神様から引き離そうとするあらゆる誘惑に関して、で、これらというのは私たちの生きる生活と分かりやすく直結している問題なのであります。しかし後半の3つの祈り、糧のこと、罪の許しのこと、誘惑に合わせないでくださいという、これらの祈り、こういうことをですね、こういう問題を、ただ解決してください、守ってくださいということを、祈るための祈りではなくて、これ大切なのは、祈る対象である神様との関係、私と神様、そのような関係、何だったのか、どういう方と私はつながっているのか、そういう関係を意識して、祈ること、つまりこれは前半の3つ、神様の支配であったり御心、そういうことを前提にしながら祈ることなしには、実は後半の3つというのは意味のない祈りになってしまいます。この後半の3つの祈りは、何が大事なのか、神様が私たちの父であられること、そして今も私たちを守ってくださる、そして導いてくださる、そして日々養おうとされているという、私たちの信頼が前提にあっての祈りとなるのであります。決してこの後の3つ、日々糧を与えてくださいというのは、決して私たちの不足、足りてないものを埋めてくれる便利な御利益のある神様に、そういう時に祈るということではないのであります。私たちはまず神様が私たちを愛する子として認めてくださっているということ、神様がその子たちのために必要なものを与えようとされている、そういうことをいつもされようとされている方であること、またそのように与えられるほどに富んでいる豊かな方であるということを、まずその信頼を持って祈ることが、今日の私たちの日ごとの食物、食べ物を今日も与えてくださいということにおいて最も重要なことなのであります。神様への信頼、与えてくださる方だ、私を愛してくださってるんだ、そういうふうな信頼がまずなければ、この祈り全く意味ないということ、そのことを覚えておいていただきたいと思います。今日のこの第4の祈り、食物というふうに書かれている言葉の元の言葉、この元の言葉通りの意味としては、これはパンとなります。日ごとのパンを今日も与えてくださいという祈りなんです。イエス様の生きておられた地域においては、パンというのは主食でありました。だからパンという言葉が使われていたのであります。私たちの生活に置き換えて言えば、それはお米、ご飯にあたると言えます。私たちの祈る日用の糧 のを与えてくださいというふうに祈ります。日曜の糧というのは、まあ、食事の中心、まあ、というよりもそれによってこそ生きていくことができ、元気が与えられて生活を維持していくために、まあ、必ず必要なものという意味での日曜の糧、まあ、主食というのはもうそれが抜けたらもう他もバランスが崩れちゃうようなものでありますから、そういう根本的に大事なもの、それを与えてくださいと神様に祈るということなのであります。ですけれども、昨今の私たちというか私たちは毎日の食べ物についてあんまりこう悩むことがありません。イエス様の時代というのは毎日の食べるもののため、糧のために必死に食べ物を育てたりですね、また必死に働いてお金を得て、そのお金をやっともう食べ物と交換することができて、まあ、それで食べ物を得ていた人が多かったのであります。もう食べるために働く、まあ、今そういう似た状況もありますけど、食べるためだけにこう働く、そのような必死な状況だったんですよ。その中でもう明日の食べ物を食べられるかどうか分かんない、そのような中で今日の糧を神様に祈り求めていた。あ、そしてようやく食事にありつくことができたなら、あ、神様の恵みに感謝するということが、まあ、実感できていたのでありましょう。で、この弟子たちが教えられた状況もそのような、もう明日の食べ物を食べられるかどうか分からない、そのような中で教えられた祈りであったのであります。今を生きる私たちというのは、飽食の時代でもあります。お金があれば簡単にいつでもどこでも食べ物を得ることができます。しかし考えてみると、実はその食べ物も全部自分の力で手に入れているわけではないのであります。考えてみれば、どの食べ物に関してもまず生産者がいて、それらが集められて自分たちの手元に来ているに過ぎません。そしてその元の元をたどれば、それらの植物、動物も神様が命を与えて作ったものであります。その神様のものを人が管理する中で収穫されたり、収穫されたものを加工したりして私たちの手元に送られてくるのであります。食べ物、食料の根本を見つめると、私たちは神様がお作りになったものを得ることで私たちの体がこう養われているということが分かります。そして実は考えてみれば、植物をこう、植物というのを実らすのも枯らすのも、動物を生かすのも殺すのも神様がお決めになること、神様はそれを全部枯らしてしまうこともできたり、全部を絶滅させるようなことも お決めになることができる。それなぜできるのかというと、作った方であるからです。作った方だから、それをなくすのも、それを維持するのも、それを神様の権利の中で行われているので、その権利を持っておられる神様が私たちに、食物、食べ物を今日も与えてくださることを、望んでくださっているから、それを御心としてくださっているので、私たちは今日々の食料に預かることができているので、もう全部枯らしてしまおう、簡単に言ったら、もう隕石を落としてしまえばもうこの世界は終わってしまうということも考えられますけど、食べ物が届かないようになって本当はできる。でけれども、今整えられて私たちが食べることができているのは、神様がそれを秩序を守ってくださっているから。で、私たちが切実に、明日食べられないかもしれないから明日与えてくださいと、そういうふうに祈っていませんけれども、切実にそれを祈る前から神様はもうすでに私たちに必要、体を養うに必要な食べ物を、恵みとして与えてくださっていたということを、覚えたいのであります。では私たちはそれらの食べ物が与えられていて、食べることが今できているから、別に食べるものに困ってないから、もはや神様に私たちに必要な糧を今日与えてくださいというふうに祈らなくていいのかといえば、そうではないのであります。私たちに必要な糧、日曜の糧というのは、これ口語訳では、日ごとの食物とありますけれども、新教訳では私たちに必要な糧というふうに、この私たちに必要な糧と言っている、その必要な糧というのは、 これは実は工学では食物というふうに書かれてますから、食べ物のことだけを言っているように受け取れるんですけれども、これ食べ物のことだけ言っているのではないのであります。でもちろん私たちが生きるために食べ物というのは大切なんですけれども、必要なものというのは食べ物だけではないのであります。私たちは今もとても寒いですけれども、寒さに耐えるために着るものも必要になります。また雨風を避けるために、暖かくするためにも家であったり寝床も必要であります。この第四の祈りというのは食べ物だけではなくて、衣食住が与えられることも主に願っているのであります。では考えてみれば、人は衣食住が揃っていれば、全ての人が元気に生きていけるでありましょうか。そうとも言い切れないのであります。着るもの、食べるもの、住むところがもう完璧に揃っているのに、不自由なく揃っているけれども、心が乾いている、心が乾いていて生きている実感がなくて、空虚な気持ちになってしまい元気がなくなる人というのは大勢いるのであります。私たちはこの肉体を養う食べ物、それらを守るための着るものや寝床だけでなく、心を養う、魂の糧を得ることなしには元気に生きていくことができません。特に今を生きる私たちというのは、この魂の糧のことに目を向けることを忘れがちになっています。第四の祈りが求めている私たちに必要な糧と言われる中には、この魂の糧のことも含まれているのであります。この魂の糧を天の父なる神様に祈り求めるようにとイエス様は教えてくださっています。じゃあその魂の糧となると言っているのは何なのか、それを率直に申し上げますと、魂の糧となるのは神様の御言葉です。このイエス様が荒野でサタンに石をパンに変えて食べたらどうかと誘惑されたときに、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというふうに言われました。で、私たちの命は食べるパンだけじゃなくて、神様の語られる言葉によって生かされるというふうにイエス様はおっしゃっているので、またそこだけでなくて、旧約聖書のイザヤ書55章の2節後半のところでこのようにあります。私によく聞き従え、そうすれば良いものを食べることができ、最も豊かな食物で自分を楽しませることができるというふうにあります。ここに私によく聞き従えという神様の言葉があります。神様によく聞き従え、つまり神様の言葉を聞きなさい、私の言葉を聞けというふうに神様は言っております。それに従っていくことで本当の糧というのが得られて、本当に良いもので養われて豊かさに生きる道を歩むことができるのである。ですから、ただ自分たちが糧を得ているけれども、それは本当の良い糧かどうかは分からない。しかし、神様の言葉を聞いて得るもの、その言葉も本当に最上の糧ですけれども、聞き従いながら得る糧というのも本当に良いものになっている。だから神様の御言葉こそ、根本的に本当に必要な糧だということが、ここで言われているのであります。そういう祈りとして、神様の言葉をくださいという意味でも第四の祈り、祈っているというふうに言える。父なる神様は私たちを愛する子として見ていてくださっています。また愛する民の群れの一人として養おうとされています。その父なる神様は私たちをご自分の子とするために、子供とするために自分の子であるイエス様を手放されて十字架にかけさせ、血を流す、そこにおいて血を流した血において新しい契約を結んでくださいました。それは私たちと結ぶためにそれをしてくださいました。新しい契約、これを私と神様の間で結ぶことによって、私たちは神様の子となることができます。神様が私たちと契約を結んでくださいます。 まあ、それはどういうことかというと、神様の方から、まあ、私たちと特別な交わりを、まあ、持ってくださるということである。そして私たちを神様の民として、神様のもとで、こう神様のもとに集めて、その恵みと、まあ、愛と慈しみによって養い生かしてくださるという、新しい契約の中に入れられるというのは、そこに守られるという意味ですから、守られていて、その守ってくださっている方の言葉に聞き従うというのは、あの礼拝で聞くということもありますけど、まず神様が差し伸べてくださっているこの手を取って、その一人一人が、私たちもその手を取って交わりに生きるものとなるということであります。それが神様の恵みと慈しみによって養われて生きる、手を取って共に神様と共に歩むもの、それが恵みで養われていくものとなるので、伸ばされた神様の手を、まあ、私たちが握るということを具体的に表すものが洗礼なのであります。私たちの魂を養う糧は、この神様との関係が結ばれて、そして神様と共に神様の御言葉に従って歩むことを通して、そしてから与えられるものなのであります。私たちに必要な糧、必要なものを今日与えてくださいという祈りを、イエス様から祈ることを許されたということは、これは本当にとても幸いなことなのであります。それ考えてみると、なんで幸いなのか、なぜならば、それは神様が私たちの日々の生活に関するあらゆる苦しみ悩み、小さくても大きくても、あらゆる苦しみ悩みにいつも目を向けてくださっているということを知ることができるからであります。さらに言えば、そのような日常の些細な悩みから、まあ、重い悩み、あらゆる不安を私に祈っていいよと、そう許してくださっているということを知ることができるからであります。前にこの第四の祈り、必要な糧を今日与えてくださいという祈りを礼拝の中で祈るのに違和感を覚えている、今日の食べ物くださいって礼拝の中で祈るというのは、なんかこの神聖な雰囲気を壊してるんじゃないかと思って、何か違和感を覚えると言っていた牧師がいましたけれども、それは牧師が若い頃そういうふうに思ってたというふうに言ってましたけれども、いや、むしろ神様はそういう些細な食べ物のことから済むこと、日々の思い悩みのこともこの礼拝の場で祈っていし、いつでもそれ私は聞くよと、そういうふうに ものすごく身近に神様が近づいてくださっているということが分かるのが、この第四の祈りなのであります。第四の祈りを祈るとき、私たちは私たちの心の苦しみであったものが、神様に、それは神様こういうことあります、必要なものを与えてください、助けてくださいというふうに祈るとき、どんどん祈っている間に、最初は不安だと思ってたものが神様を信頼していく心にこう変えられていくのであります。父なる神様に信頼を置くことができる人というのは最も幸いな人であります。神様はまず本当に豊かな方です。世界中の人が日々自分の食べ物のことを祈っても、神様の持たれている糧はこう尽きることがありません。皆が祈りすぎたために、神様が与えすぎて蓄えがなくなって、もう私は誰にもあげられませんということ、まあ、ということになるということは決してありません。神様の恵みが尽きないということは、まあ、旧約聖書にもイエス様にも、まあ、イエス様がされたことにも表されています。で、今日共に聞きました旧約聖書の、まあ、出エジプト記の中にあります、エジプトを脱出させられた民がですね、荒野でマナという、まあ、ウエハースに似た食べ物を毎日毎日尽きることなく与えられていました。何にも食べるものも飲むものもない、まあ、荒野の中で、でもそれでも神様はもう考えられない方法でも私たちを養ってくださる、しかも尽きない。またイエス様は5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、それを割いて不思議なことにこう 増えていき、5000人を満腹にされるほどに、まあ、養われたのであります。で、ここには何が示されているのかというと、神様の恵みや糧というのは尽きることがないんだということが示されているのであります。尽きることがないほどに持っておられる方に自分が養われているんだ、 というこの信頼こそが私たちに平安を与えるのであります。神様いくら望んでもいくら神様を与え尽くしてもなくならない、そういう人に私は、そういう方に私は養われているんだ。これが平安を得る大きな要因なのであります。しかも神様がそのように私たちに与えたいというふうに思っておられる、養いたい、守りたい、そういうふうな思いを持っておられるということこそ、これが私たちの一番大きな恵みなのであります。神様はこの第4の祈りによって私たちの生活の不安、心配事をまず取り除こうとしておられるのです。しかしそのような祈りの言葉が与えられて、いつでも信頼できるようなそういう道筋が整えられているのに、そういう恵みが差し出されているのに、私たちは神様へと立ち返ろうとしない、悔い改めることもせず、恵み与えられるのは当たり前だと思っていて全然感謝もせず、その恵み深い父なる神様を信頼しようとしません。むしろ父なる神様から遠く離れて、いまだに自分の力で生きようとしてしまいます。その結果どうなってしまうのか、父なる神様から遠く離れてしまう、自分の力で生きてしまう。そうすると満たされることも安心もなくなっていき、その代わりに欠乏、さらに飢え、不安をこう感じ始めるのであります。この飢えと欠乏から来る不安というのはさらなる不幸をこうもたらすのであります。神様を信頼しなくて自分を信頼しているものではどんどん不安になっていって、どんどん求めが大きくなって、不安、欠乏して、もっともっと欲しい欲しいじゃないと安心できないというふうにとらわれていく。その例として私が経験したのは 3.11 の震災の直後ですね。その時東京都内におりました。都内のあらゆるスーパーやコンビニの食料品はなくなり、都内というのは被災地に比べればもう物流もすぐに良くなったんですけれども、しばらくの間食料品はこう不足の状態になったのであります。それは何でだったのかというと、それは震災の直後、人々は自分の明日の食料が確保できないのではないかというふうに不安になりですね、その不安に支配されて食べ物を買いに走り、またそれを見た人が自分のものがなくなってしまうと思い、不安に支配され買いだめをし始める。不安に駆られて隣人を信頼することはなくなって、自分のみをこう信頼し始める。その時ある人は普段に必要な分の2倍を買い込み、またある人は3倍4倍とこう買い込みました。その結果どうなったのかというと、全ての人に十分に行き渡らなくなってしまったのです。で、私たちは不安に駆られると自分に必要のない分まで蓄えてしまうのであります。私たちは不安に駆られると愚かしいほどに貪欲になってしまうのであります。その不安の結果、どっかの誰かに、欠乏が生まれて、またそこから不安が起こって、妬みが生まれ、それが元になって今度憎しみや争いがこう生まれてくるのであります。で、このような私たちに対して神様は、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈れ、私が与えるから安心せよ、そうだから祈れとお命じになっておられるのであります。私たちはこのように祈ることを許されているというだけでなくて、あなたにとってこう祈ることが本当に必要だから、あなたすぐ不安になってすぐ買い込んでしまう、貪欲になってしまう、だから祈らなくてはならないと、そういうふうに言われているのであります。父なる神様は必ず糧を与えてくださいます。私たちに必要な分、必要な量、必要な時にそれを与えてくださいます。それを本当に信頼しているのならば、不安は起こらないのであります。神様が必ず私に必要な分を与えてくださると信頼しているところでは、貪欲も生まれないのであります。ここは一つ本当に大きな私たちの覚えておかなければならない。私たちが第4の祈りを祈るということは、いつでも、ある意味また糧のために感謝することができるということも意味しています。この糧、必要なものを求める祈りというのは、私たちを感謝へと導いていきます。 すべてを所有されておられる神様が私たちに命の糧を今日も与え養ってくださっているということを知るとき、私たちは感謝せずにおられなくなるのであります。私たちは自分が持っているとそう思っているもの、あ、自分で手に入れた食べ物、自分で買った家、自分で持っているもの、そういうものはすべて本当は神様が所有されているもので貸し与えられているものなのであります。住む家も食べ物も着るものもこの命もであります。それもすべて貸し与えられて、自分の手で手に入れたと誇るとき感謝生まれないのであります。それらがすべて神様から与えられていると知ったとき、私たちは初めて感謝、神様に感謝することができるようになる。さらに言えば、このように感謝に生きて自分の持っているものがすべて神様から与えられているものなんだと分かったものは、本当に今度手放すことができる、本当に分かち合うことができるものへと変えられていくのである。ここでこの必要な糧を与えてくださいと祈る中で、ああいつも神様は全部私に与えてくださってたものを全部神様から与えられていたんだということを確かめる祈りでもあるので、そうするとどんどん手放せるものに、分かち合うことができるものへと変えられていく、その、道筋なのである。この第四の祈りを祈ることで、私たちはますます神様との関係が明らかになり、また祈りをもって神様との交わりが深められていくのであります。神様に言葉を持って祈る、いつも与えてくださってありがとうございます、しかしまた与えられたことを感謝するという交わりがどんどん生まれていく、それはそういう関係を神様が一番に望んでおられるのであります。私たちの日々の小さな事柄にも、また重要な魂の事柄にも神様は関わってくださるんです。そういうふうに関わるために自分の愛する一人子イエス様を十字架にかけられたのです。その血によって私たちを、私たちと新しい契約を結ぼうとされている。で、この祈りというのはこの神様との関係、契約に基づいているのであります。神様が私たちを救う、ご自分のことする、そして守り養うという、特別な関係になってくださるということが、この契約の前提なので、先ほど言ったこの契約をはっきりと示すものが洗礼であるというふうに言います。また聖餐もまた預かっている者には、この新しい契約が結ばれているんだという印でもあります。つまりそれは神様が今も、私の自分の体も魂も生活もその全てを養ってくださっているんだ、そういう神様との関係に結ばれているんだということを確認することができるのが、あの聖餐のパンと杯なのです。そういう関係の中に入れられているんだ。洗礼も、もうまさに今あなたをそれをこの関係に入りましたということを示す印です。私たちを死から命へと移す究極的な救いのところから、私たちの日常の小さな苦しみ、それすべて神様はこの洗礼と聖餐によって保証してくださっているということを示してくださっているのです。ですから私たちそのことにも感謝したいと思います。そしてまだ洗礼を受けておられない方、聖餐に預かれない方、その方々に父なる神様は新しい契約を結ぼうと、私と契約を結ぼうと手を伸ばされておられ、待っておられます。共に喜びの食卓を囲もうと主は待っておられます。私たちの日ごとの食物を今日も与えくださいというふうに祈りながら、私たちは全てを与えてくださる父なる神様に信頼と感謝を持って今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、私たちの些細な日常の事柄から、私たちの滅びに至るような魂の深い配信に至るまで、あなたはご存知であって認めていてくださって、すべてあなたの愛と恵みによってから救い出そうとしてくださって、日常の糧に至るまであなたがすべて 備えてくださっていますことを感謝いたします。その恵みを受けるのが当たり前と思ってしまうような私たちがいるのであるのならば、もう一度私たちが本当に土の塵であり、あなたの恵みなしには生きていかれないものであるということを心に刻ませてください。誠に土の塵であることを知った私たちは、食べるものから今吸うことができるこの空気まであなたが与えてくださっていること全てに感謝し、再び感謝し、賛美することができるものへと変えられていきます。主よ、どうぞその目を開かせてください。耳を開かせてください。あなたの恵みを味わう舌を与えてください。それを知り感謝する心を今作ってください。そしていつもあなたにそのことを真心から求めるものへと変えさせてください。そのために主イエスが日曜の糧を祈れと私たちに教えてくださっていますから、全て必要なものを与えてくださる父に必要なものを私たちに祈らせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。